インバウンドの仕事で良かったこと、やって良かったっていうんですか。ああ。いや、やはり結構たくさんあると思いますよ。まあその時その時で変わりますけどね、多少。なんか2017年、8年頃と、まあ今でもね、やっぱりコロナ禍明けなんでちょっと違いますが、まあ共通しているのは私の場合は、そのほとんどが中国人客をね、まあ連れてくる、そしてアテンドする、こっちでセミナーやるとかね、そういうお仕事なので、初めて来たその中国人客が、それまで中国にいて、見て聞いて、まあいろいろ本読んだりして覚えてたことと、実際に来た時のその、体験によって相当違うわけじゃないですか。で、ここは思った通りだと。でもこれに関してはもう全然違うじゃないかっていうその毎日、いやーってこういろいろ驚くわけですけどね。それが面白いですね。で、その驚くとか感動するというのも、実は中国はやはり広いですから、みんながみんな同じことに驚いたりするのではないんですよね。やっぱりこう、生まれた場所とかによってもかなり違うみたいで。で、そのことも、まあ、勉強になりますね。で、必ずね、ツアーに入るときに、または、例えば成田空港に着いてバスで移動するときに、必ずね、最初に伝えることがあります。注意するというかですね。その何かっていうと、よく、例えば中国人のパターンで言えば、日本に来て、うわーすげーなーって言いながら、いやでもなんかビルはちっちゃいな、これはやっぱり北京の勝ちだとか、なんかその勝ち負け、これはやっぱり日本すごいな、負けた、やっぱり中国まだダメじゃないかってなんか妙に落ち込んだりとかですね。またはなんかを見て勝ったってはしゃいでたりとか。ああ、そうです。例えば道狭いよね、やっぱ中国広いよねって言って喜んでたりとか。で、なんかそういう人っていうのは、終始そんな感じなんですよ。一週間いるのに、せっかくね。だけど、ずーっとそんなこと考えて、で、帰国した後あっても、まあでも、負けてるとこもあったけど、勝ってるところもいっぱいあったんで、良かったです、みたいな変な感想を持ってたりするんで、まあ、こういう人はもったいないなと思うんでね。まあ、そういうこと気づいてから、必ずその、勝った負けたみたいな視点で、この来日してももったいないですよって話をしますね。で、どっちかというと、その違いを見つけましょうよっていう。いいとこ悪いとこ関係なく、あ、これこう違うのかとか、あ、これこんな形で違うなとかね。例えばお菓子食べたって味が違うじゃないですか。で、それどっちが美味しいとかじゃなくて、なんで日本はこんな味なんだろうね。なんかそういう風に見ていくと大変楽しいんだけど、比較して勝った負けたばっかりやってたら全く楽しくないし、非日常的じゃないじゃないですか、そんなのね。そう。で、必ずそれを伝えてからやるとみんなハッとなってね。その違いをだんだん楽しめるようになってきて、結果、ちゃんとそれを伝えてやった時の、遊学ツアーっていうのはね、非常に評判がいいんですね。ものすごく勉強になったっていう風なんですね。で、勝ち負け視点のまんま、来日して見て帰った人たちっていうのは、まあ、勉強になったけど別にもう、でもそれほどそんなしょっちゅう行こうと日本はもう、学ぶとこないよね、みたいな、なんかそんなコメントが出てきたりします。こういうことをちゃんと伝えたときはこんな反応になるし、伝えないとこんな反応になってしまうとか、なんかそういう違いをね、毎回、まあ直に見ることができるんで、私の方も勉強になりますね。あとですね、これは別に中国人に限んないんですけど、まあ私もなんだかんだで2005、6年からこういうインバウンドの仕事本格的にやるようになったんですけど、いや、本当に漫画の力ってすごいなと思いますね。漫画アニメ。私個人的にはそれほど漫画アニメに思い出もないし、たまには見ますけども、それほどその夢中になってガウガウ漫画読んだりしてるわけじゃないんですけど、こういったインバウンドを通して、やばい、読まなきゃとかね、やばい、アニメ見なきゃみたいな感じで、まあ見るようになったっていうのが結構正直なところです。で、考えてみればですね、もちろんその私が子供の頃、小学生の頃から少年ジャンプとかマガジンとか、サンデーチャンピオンとかね、 ありましたし、どうだろうな、社会人の頃ももう、モーニングとか、ああいった雑誌もあったので、アクションもありましたね。そう。で、あの頃ってでもその、漫画を積み上げて部屋にね、置いとくと、大体その、親をはじめとする大人たちに、ポジティブな時代じゃなかったですよね、漫画に対して。もう今の子供たちは漫画ばっかり見てもうみたいな。でももちろん今みたいにその政府がアニメ漫画を応援してくれてるような時代じゃないじゃないですか。うん、逆ですよね、どっちかって言うとね。漫画ばっかり見てるとバカになっちゃうよとか、なんかそんな風に言われていた時代で、だからこそ逆に隠れてでも、まあ面白いからね、一生懸命読んでたんですけども。で、結局のところですね、その、そうやって勝手に生まれて、勝手に続いてきた文化っていうんですかね。で、それが結果世界に、もう本当に世界中で、いや、すごいよね、面白いよねって言ってこう愛されているっていうのが、まあ、なんとも、不思議というか、面白いなと思いますよね。なんか強引にクールジャパンとかなんかこう政府主導で、よくわかんない広告代理店かなんかが一緒になってね、広めようとして広めるよりも、勝手にコピーされたりなんかしながらですけども、面白いよねってこう伝わっていったものってのは本当に強いんだなと思いますね。だからもう、もちろんその中国人で日本に来るその経営者の人たちではあるものの、やはり子供の頃、学生の頃、そのアニメ漫画の影響をやはり大なり小なり受けていて、それが入り口にはなってんですね。日本への興味の。ましてや、その社会人になってバリバリ仕事始めて、なんか日本企業と比較してとか勉強してというのもあるんですけど、その手前の土壌としてですかね。やっぱり漫画アニメの何かしらの記憶とか印象が残ってて、だから本当にすごいな、もう、日本のインバウンドの入り口の 90% ぐらいは漫画アニメなんでしょうね。そう、そういうのをものすごく実感しますね。昨日もね、ツアーアテンドやってたんですけど、本当にもう、バスの中とかで、やっぱりそういうこといろいろ聞いてきますよ。まあ、ほとんど答えられないんですけどね。そんなの読んだことないよ、とかですね。言ってると、あんた本当に日本人か?とかってなんか言われたりして。本当に詳しい。中国の人たちに改めてそのアニメってさ、なんでこんな長続きして人気あるんだろうねってこう聞いてみると、例えばその韓国ドラマ映画って今ものすごい人気じゃないですか、この十何年ね。で、中国でももちろん人気あったし、まあ今でも人気あるんですけども、そうは言っても、あれってやはり俳優女優の人気になっちゃうんですって。そう。ですけども、漫画アニメってその、いわゆる人は出てこないじゃないですかね。漫画ですから。そう。だから、誰か、日本人を好きになるっていうのはちょっと違うわけですよね。そう。だから、なんていうのかな、その俳優だったりすると、その人が、その後こんな発言をした、こんなツイートをしたっていうだけで、好きになったり嫌いになったり、こう、乱れたり、またはその人が離婚しただ、不倫しただ、みたいなので、もう、しょっちゅう、コロコロ変わってしまう、ことがあるんだけど、漫画アニメってそうないですよねって。なるほどなと思って。なんか非常にその安定してるんでしょうね。なんかそんなことをね、よく教えてもらってます。あ、もう一つ。これは中国人もそうだし、その他の外国人の方にもね、よく言われるんですけども、相当違うわけですよ。欧米と日本っていうのはね。人気旅行先ランキングの中に出てくる、まあ、都市とか国の名前ってあると思うんですけど、ああいうのをこう30個くらいバーッと並べた時にも、日本はやっぱりかなり変わってる国で、多くはですね、やはり、宗教の関係があるみたいですね。で、それどういうことかというと、例えばですけど、私もね、結構、海外旅行 YouTuber 好きな人何人かいて、見るんですけど、で、その、EU 編見てると、なんかその YouTuber の男性でも女性でも、さあ見てください、ここに、うわ、すごい広い広場ですね。こんな広いのはちょっと日本で見たことないですね、なんて言いながら、そしてその正面にはこの立派な大聖堂があります、みたいなね。で、こっちの横には、まあこれもすごいですね、これ国会らしいですよ、とか。そしてその隣のこの警察署も、まあ本当に見事な建造物です、っていうような、なんかこう、すっごい巨大な広場があって、大聖堂とか教会があって、その周りにいろんなその行政機関の立派な建物があって、 で、その広場に通ずる道もメインストリートっていうんですか、それがもう片側5車線ぐらいのダーンと広くて長い道がブワーッと続いていると。で、それはどの国に行っても大体ある。どの都市でも。大体似たようなそういう風景になっているんですけど。で、ところが日本に来るとそんなんないじゃないですか。だから日本人 YouTuber は、いや、本当にすごいですね。日本にこんな場所ないですよ。って、まあ驚いてる感じなんですよ。これは実際に来ていたそのスペイン人の人に聞いたんですけども、大体ヨーロッパってのは昔からこの2000年間ぐらい、まあ、もうあの中ってね、もう占領したり占領されたりってこう、で国が潰れた、また変わって新しくできたっていうのをこう繰り返してますよね。で、その多くが根本的には宗教戦争みたいなものが多いんですけども、で、敗戦国になっちゃうと、まあ半分奴隷のようにして連れてかれるんですけども、で、そうすると、その、勝った方の国のところに連れて行かれて、ああいう巨大な広場を作ったり、石畳のあの巨大な道路を作らされたり、もちろん大聖堂とかのああいう工事をやらされたりっていうことで、戦争が盛んだったからこそ、勝ったり負けたり、勝ったり負けたりしてますんでね。で、そのたんびに、ね、勝った方は、たくさんの奴隷が手に入るんで、そうなんですよ。それでああいうのをこう作っていったっていう、まあ、ざっくり言うとそういう歴史があるから、作りとしては似てるんですよねって言ってましたね。必ず巨大な広場あって、教会なり大聖堂がバーンとあって、その周りに行政機関とか、まあ美術館とかね、そういった立派な建物があるんだけど、あれって作らされたんだよな、かわいそうだよなっていう視点でやっぱり見ちゃうと。だからそのスペインの人でも、ヨーロッパももちろん旅行するんですけど、ある程度行くとやっぱり作りとしては似てるんで、多少の文化の違いはあるものの、例えばそのキリスト教の国だったらそういう風になってるよねっていうのはわかるんで、やっぱり日本みたいに全くそういうのがないとこに来た時の方がすごい面白いと。当然街も狭くてぐしゃぐしゃしてたりはするんですが、そういう巨大な宗教の力とか、独裁政権のものすごい力でなんかされてたような国じゃなくて、結構庶民が好き勝手にやって、なんかできてきて、ちゃった国なんだなみたいな感覚がすごくいいんだっていうことで、でその大聖堂とか教会があんな昔から素晴らしいものがあったもう一つの理由は、まあ当たり前ですけど、この数百年前なんて世界中庶民はみんなド貧乏ですよね。もうどの国も、なんでそれでそこになんかもう干ばつがあって飢餓が訪れたり、で戦争も起こったり疫病、もあったりして、本当に不安な日々ばっかりだから、何かそのすがるようなものっていうのは、まあこれはどの国でも何かそういうものをこう当てにして、生きていたと。だからああいう宗教が広まりやすかったっていうのが、まああるわけなんですけども。で、そこに、こういうキリスト教のいろんなことを教わった時に、じゃあ実際に、じゃあここの教会いらっしゃい、大聖堂来なさいって言って行った時に、本当に神の国ってあるんだなっていうぐらいびっくりしたらしいですよ。そりゃそうですよね。今見てもすごいなと思うんですけど、それが300年、400年前の時代だったら、ワオじゃ済まないですよね。神は本当にいるんだとか、天国って本当にあるんだなっていう、すごくざっくり言えば、テーマパークのような、まあ、それ以上の存在価値のある場所だったと思うんですけどね。なので、あれはやっぱり必要だったらしいんですね。何しろ立派で、もうステンドガラスにいろんな銅像とか、まあ、壁画のようなものがあったり、そしてすごい巨大なパイプオルガンで音楽弾かれて、まあ、エンターテイメント空間とでも言えるか、わかんないですけども、本当にその、ね、今まで、人から読み聞かせで教わっていたことが、現実としてこの空間の中にあるんだっていう、じゃあ信じよう、というふうに、まあ、なるぐらい大事な役割を果たしていたんだということで、だからそういうのは世界にどんどん広まっていった結果、欧米人からすると結構似てるよねっていう部分が強くあるので、だから日本みたいな、そういうこう日本みたいになんかキリスト教も多少あるけど神教だよねとか、あんまり宗教感薄いよねみたいな国来た時のその雰囲気とか街の作り方が全く違うので、でそこから生まれる文化も全然違うじゃないですか。そう。だから面白いっていう。まず、こんなようなね、いろんな話を聞けて、自分自身が、今までと違うものの見方とか、欧米との比較、比べ方とか、なんていうのね、価値基準の違いみたいなことを、 なんかやればやるほどこう知ることができるんでね、これはインバウンド関連の仕事をやってる中でのもう最大のメリットと言っていいかと思います。